かな。あれの母君がその呪いでこの国を滅ぼすおつもりだったというのか。
なぜ、なぜそのようなことまで。お二人は本妻でないとはいえ夫婦となった間柄ではありませんか。あまりにひどすぎます。そんなことで親方様は、そして兄若様までも。
そもそも呪いなんてそんな力本当にあるのかな。
呪いは本当だと思いますわ。この国が翻弄されているのも全てその力によるものだということは確かですわ。
小姫ちゃん、
先日占った時、大きな影がこの国を取り巻いていると出ましたの。そしてそれは女性の影でしたわ。それがその呪いであるならば、いいえ、きっとそうですわ。
でもまさか呪いなんて。それも赤津の若君の母上様のって、どういう。
はっきりと出たわけではないけれど、あれは絶対に女性の影でしたわ。長い黒髪の、よくない毛が出た時にずっと気になってたのですわ。
よくない毛って、あ、そういえばこの前そんなこと言ってたよね。
先日はまさかその女性の影がこの戦に関係しているなんて思いもしなかったから、そんなに急いで報告しなくても大丈夫だと思ってしまいましたの。
でも赤津の若君の言うことが本当なら。
ええ、間違いなく関係しているのだと思うわ。
小姫殿、その時どんな結果が出たか詳しく覚えていらっしゃるか。
はい、黒髪の女性、東の方角、3と13の数字、月、夏。これが何を指すのかは分かりませんけれど。
黒髪の女性というのがあれの母君のことなのだとしたら、おそらく東は父上が母君を見つけた地の方角、3は母君が亡くなられてからの年月、13は母君がこの屋敷にいらした時の年。
確か親方様が奥方様のことを月と称されたのを耳にした覚えが。
母君がこの屋敷で葵を産んだのが夏だったな。
ではまさか、まさか本当に奥方様が
夫婦だったからこそ、あの人は父を許せなかったのかもしれん。
それは確かに親方様は大変お厳しい方でしたけれど、けれどだからといって。
葵が生まれてからの父上はあれの母君を大切にしているようには見えなかった。
和井様、どちらへ。
葵に直接話を聞く。
どさくさに紛れて私たちもついてきちゃったけど、
よかったのかな。
葵、
兄上。
あれがカズイ様の弟君。カズイ様に全然似てない。なんで細くて小さいの。まるで病人みたい。
みなは外にいろ。 俺がなぜここに来たかわかるか、葵。
はい。
お前の母君の呪いのこと、お前はなぜそれを知っていた。どうにかして止められないのか。
兄上、私はそれを止める手立ては持ちえませぬ。抑えることすら精一杯で。
抑えられるのか、どうやって。その抑えを何とかして強めることはできないのか。今この国は危険なのだ。すがれるものがあるのならば何にでもすがるぞ。
兄上はこの国が大事ですか。
俺はこの国の当主なのだ。当主の代わりなどいくらでもいようが、この国に代わりはない。国や民を失って俺だけが生きながらえたとしても、それでは意味がないのだ。まずはこの国を、民を、俺が大事と思うものを守らなければ。
わかりました。それならば、他ならぬ兄上のためならば力を尽くします。
やってくれるか。
あの時からずっと兄上のお役に立つことができればと思うておりました。今がその時かと。
あの時、
数年前、兄上が私のために一冊の書を取り寄せてくださった。私がどれほど嬉しく思ったかお分かりですか。何かをいただけるなど生まれて初めてだった。
なあ、もう何年も昔のことだな。
今でも私の一の宝です。あれだけが唯一私の財産と呼べるもの。その財を下された兄上に恩返しができるのならば何でもいたします。
葵、今この国は荒波に翻弄されている。国も俺も危うい。だがお前のような弟がいてくれて本当に心強いと思うぞ。これからも力を貸してくれ。
時が許す限り。
和井様、呪いを抑えるなどどのように。
それはわからん。だが葵はやると言ってくれた。その方法がどのようなものだとしても、俺は葵を信じる。
けれど、
いつか当夜が言っていた。あれには不可思議な力が備わっているようだと。真実そうなのかもしれん。
けれど、今までそのようなお力を見たことはありません。
そう案ずるな、深山。俺にとってはあれが力を尽くしてくれると言ってくれただけでありがたいのだ。
そのような悠長なことをおっしゃっている場合では。
俺だとて呪いや不可思議な力にただ振り回されるつもりはない。負けないためにとカレンともそう約束した。
そうでしたわ。私としたことが申し訳ありません。
いや、今はただできることをするしかない。俺も皆も。
呪いを抑えるだって。あんな小さい子にそんなことできるのかな。
どうなのかしら。小姫の占いの技のように赤ずの若君は何か特別なお力を持ってらっしゃるのかしら。
パッと見た感じはそんな風には見えなかったけどね。小さくて顔色が悪くて今にも倒れそうだった。
何か生まれながらにお力を持っているのかもしれないけれど、小姫にも何も感じられませんでしたわ。
なんか痛々しかったな。私ちょっと様子見てくる。
え、リンカ？
おい、
若君の口添えのおかげか、カズイも少し気が休まったみたいですよ。
お前、何故ここにおるのだ、どさくさに紛れおって。世話役は外したと言うたであろう。
わあ、これ懐かしいな。カズイが若君のために用意した書物ですよね。
それ、お前にやる。
え？
いらぬのか。
若君が俺に何かをくれるなんて、天変地異の前触れでしょうか。
いらぬようだな。返せ、今すぐ返せ。
嘘嘘嘘ですよ。嬉しいです、大切にします。
最初からそう言えばよいのだ。もう距離もよくわからぬ。光も影も見えづらいしな。足も
庭へ出るのもきつくなってきてしまいましたしね。
いつかお前と見た月が最後の見納めであろうか。そこの庭も私には随分と遠くなってしもうたな。
若君が外へ出たいときは俺が抱いていきますよ。
今日はもう疲れた。下がれ。
若君、何を隠してるんですか。
何の話だ。何も隠してはおらぬ。
嘘です。呪いの話が本当ならそんな簡単にどうにかできるものじゃないはずだ。カズイは聞かなかったみたいだけど俺は聞きますよ。一体どうやって呪いを抑える気なんですか。
声が大きいぞ、頭に響く。
若君、
母上と私は血が同じなのだ。
血が同じ？血縁ってことですよね。親子なんだから。
似たようなものだな。だから母上の使うた力の流れくらいは私にもわかる。
風が吹いてくる方向を見極めるように。
近いな。その流れを断ち切り我が身に受けることで呪いの力を散らす。私にはそれしかできぬ。
ちょっと待ってください。若君、我が身に受けるってどういうことですか。
そのままだ。風の流れを止めるためには壁を置くのが一番であろう。
そんなことをしたら若君はどうなっちゃうんですか。
わからぬ。ただ以前と比べ格段に目も足も弱ってきておるのは確かだな。
それって
けれど、そうしなければ国は間違いなく滅びる。国が滅びた後は兄上の身にも同じことが降りかかる。母上は父上の血を継ぐ者を許さぬだろうから。
でもそんなことって。
お前も戦場に赴き命を懸けて戦うのであろうが、方法は違うがそれと同じことだと思えばよい。
誰だ？
今の話本当なの？
誰だ？
今の話本当なの？このままだと若君は死んじゃうの？
いきなり無断で上がり込み怒鳴り散らすとは無礼な娘だな。
答えて！
お前に言う必要があるのか？
終わりよ！冗談じゃないわよ！あんた、あの和井様に弟を見殺しにさせるつもり？そんなこと絶対許さないんだから！別の方法を考えなさい！今すぐよ！
なんだ、あれは。
凛花ちゃんです。和井の草の。
嵐のような女だ。
ひとまず呪いの方は葵に任せるしかあるまい。人知を超えた力に対しては俺は無力以下だな。
和井様、和井様はそれで本当にいいんですか？
凛花、何言ってるんだよ。これで国が救われるんだから。
国を救うことが、弟君が死んじゃってもいいんですか？
なんだと？
私聞いちゃったんです。さっき国の呪いを弟君が身代わりになって引き受けてるんだってこと。このまま続けてたらいつか死んじゃうかもしれないってこと。
和井様、
兄
上。葵、お前は俺にこの国大事さに弟を見殺しにしたという贖罪を背負わせる気か？
ほらね、カズイも怒るって言ったでしょ。
だって兄上は国を守りたいとおっしゃられたから。
ああ、言った。
兄上はおっしゃった。国とは土地があり、民があり、そして初めて成り立つものなのだと。当主だけが生き延びても土地も民も失うては、それはもはや国とは呼べぬのだと。
その通りだ。
私は最初、兄上だけをお救いできればよいと思っていた。兄上さえ生きておられれば国などいつかは再建できるものだと。けれどそれでは兄上は兄上で亡くなってしまわれる。だから兄上をお守りするためにはまず国を守らねばと思うた。
葵、
けれど兄上お一人をお守りするのと国一つを守るのとでは規模が違いすぎて、私はただ兄上の大切なものを守りたいと思うただけなのです。
葵、お前はこの兄のことを見くびりすぎだぞ。
兄上、
俺には先を読む力もなければ、それを回避するための特別な力も持たん。だからといってお前にかかる呪いの負荷をただ黙って見ているのは性に合わん。自らにかけられた呪いくらい自らで払う努力を、努力くらいさせてくれ、葵。お前は俺を実の弟を身代わりに己の命を守る小さな男だと思ったか？
そのようなことは。
葵、兄として俺は今までお前に何もしてやれなかった。
兄上は私に財を下された。この書物をいただいたとき、私は心に決めたのです。
葵。
そんな、書物一冊で命を捨てるっていうの？冗談じゃないわよ。和井様はそんなつもりで書物をあげたんじゃないわよ。
な、
和井様がその書物と引き換えに俺に命をよこせとでも言ったわけ？
いいか、こんな小さい子に言いすぎだよ。
だってたかが書物一冊でそんな風に重たく考えられちゃったら、あげたくたって おちおち他に物もあげられないじゃないの。
お前にはこれがどんなに私にとって大切なものか分かっておらぬくせに。
そんな書物と大事な弟の命が釣り合うわけないでしょ。あんたもちょっとは考えなさい。
リンカちゃんの言う通りですよ、若君。
リンカ、どうや、もうよい。確かに俺はこれまで葵に対してほとんど何もしてやれなかったのだ。
そのような、兄上は私によくしてくだされた。屋敷の中で誰一人寄りつかぬこの部屋にたびたび来てくだされたではありませぬか。
そうか、そうだな。そして俺が誰よりも信頼する男をお前の世話役にもした。
今は兄上の軍師です。
若君は和井の力になりたくて必死で知識を得ようとなさってる。いつもいつも誰よりも君のことを案じてるんだよ。
葵、ずっと言おうと思って機会を逃していた。お前をこの部屋に縛るものはもう何もない。父上が下した命も全て破棄する。
兄上、
お前は俺の弟だ。皆にもそう公表する。今はまだ父上の影が強く、お前に心ない言葉をかける者もいるかもしれん。だが今度こそ兄として俺がお前を守ろう。これからは好きな部屋で好きなだけ書を読み、好きなものを食し、その体をいたわってくれ。
カズイ、ありがとう。
お前が礼を言うことか、トウヤ。
そうだけど、でも嬉しいものはしょうがないよ。
トウヤ、この戦が無事に終わったら、また葵の世話役を務めてくれるか。
兄上、それは
これは当主としての命だ。逆らうことは許さん。
は、殿の仰せのままに。
お前とあの小娘のせいで私が兄上にして差し上げられることがのうなってしまったではないか。
勝手なことされてもカズイは怒るだけです。まったくリンカちゃんの言う通りですよ。それにしても若君、よかったですね。本当によかった。
大げさだぞ。どこにいても足が痛むのには変わらぬ。
それでも嬉しいものは嬉しいんです。
好きにしろ。いずれにせよ、これでお前は兄上の軍師として戦場へ赴くことは必至。私の世話役を務めるつもりなら必ず。生きて戻れ。
はい、必ず。
好奇の罪第10話予告。
後悔。今まで何度心に浮かんだだろう。
今まで何度脳裏に描いただろう。
後悔していいことなんて一つもありゃしなかった。
後悔とともに思い出すのは鈍い苦しい痛みだけ。
私自身が残してやれるのはこの私自身の生き様だけ。
もう絶対に引き返せない。俺一人で済む問題じゃないんだ。
ここが命の踏ん張りどころだ。
好奇の罪第10話。
最後まで食らいついてやる。知恵堂はこうとも。